私が子供だった頃は、東京周辺の諸教会が合同で、モトスクリスチャンキャンプという夏のキャンプを行っておりました。その名の通り、富士五湖の一つのモトス湖の湖畔で行われておりました。そのキャンプ場は大変自然豊かな場所にありまして、都会では経験することができないことをいくつも経験することができました。その一つは真っ暗闇であります。モトスキャンプ場は大自然の中にありましたので、夜は基本的に真っ暗になります。まあ、幸い少なくとも私がキャンプに参加していた頃は食堂ですとか宿泊キャビンには電気が通ってましたので部屋の照明をつけますと部屋の中は明るくなったんですけれども外を出ますと真っ暗です、まあ、月明かりで見える場合もあるんですが特に木が茂っているところの中などに入りますともう本当に真っ暗で何も見えません。そこでキャンプ場で必須になりますのが懐中電灯でございます。懐中電灯をつけますと辺りが照らされまして辺りに何があるのか分かるのです。そして、例えば食堂と宿泊キャビンの間の小道も安全に進んでいくことができました。光は暗闇を照らし私たちを見えるようにするのです。When I was a child, every summer I went to a Christian camp called Motos Christian Camp, which was held near Lake Motosu in Yamanashi Prefecture. The campsite was located in a remote place in the woods, so I was able to experience many things that would be impossible in the city.One of these experiences was experiencing the complete darkness. At the Motos campsite, it was incredibly dark at night. Fortunately, we had electricity in the building, like the dining hall and the cabins, but once you stepped outside at night, it was completely dark. It was so dark that you truly couldn't see a thing. Because of that, a flashlight was absolutely necessary at the camp. When you turned on the flashlight, it would light up the surroundings, revealing what was around you. It allowed us to walk safely. Light shines in the darkness, enabling us to see. さて、私たちの、精神面といいますか、信仰生活におきましても、これと同じようなことが言えると思います。私たちの信仰生活、クリスチャンとしての歩みにおきましても、光が必要です。それは物理的な光ではなく、私たちの、いわば心の目を見えるようにするための光です。私たちが置かれている状況や私たちが経験する出来事を信仰の目で見るための光です。この光によって私たちは人間の目で見える現実だけでなく神様の働きや神様の恵みを私たちの日々の生活の中に見出すことができるのです。そしてこの信仰の目で見るための光の源は神様です。信仰の目で見るための光は神様から発せられているのです。ですから私たちにとって大切なことはこの霊的な意味での光の源である神様と共に歩むこと、つまり神様とつながり続けていることだと言えると思います。イエス様は言われました。私は光です。私は世の光です。私に従う者は、決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。ヨハネ8章12節。私たちがイエス様、 神様の光によって私たちの歩みを見ていくとき、そこには人間の目で見える現実だけでなく、神様の働きや神様の恵みが見えてくるのです。So, we need light to see things. Now, I believe that the same thing can be said of our spiritual walk. Just like we need the light in the dark place, just like that, we need spiritual light in our spiritual life. It is a light that enables us to see our circumstances and the events we experience through the eyes of faith. With this light, we can see not only the reality visible to human eyes, but also God's hand at work and His grace in our daily lives. And the source of this spiritual light is God. Therefore, what is most important for us is to walk with God, the source of the spiritual light, and to remain connected to Him. Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in the darkness, but will have the light of life, in John chapter 8, verse 12. When we view our lives through the light of Jesus, God, we begin to see not just reality as humans see it, but God's divine work and His grace. さて、本日の聖書の箇所は、先ほど読んでいただきましたが、本日の聖書の箇所は、幼子イエス様、これは生まれた直後ではないんですけども、まだイエス様が、0歳と考えられる時です。本日の箇所は、幼子イエス様が、その両親、ヨセフとマリアによって、エルサレムの神殿に連れてこられた時の出来事であります。当時のユダヤ人の律法に従いまして、幼子を神様に捧げ、清めの儀式を行うために、イエス様とその家族はエルサレムに来ました。そしてこの神殿におきまして、幼子イエス様とその両親は、二人の敬虔な人物と出会います。そのうちの一人は、シメオンという人物で、彼はイエス様を抱きまして、両親を祝福いたしました。なお、その出来事につきましては、本日の箇所の直前に書かれております。さて、幼子イエス様とその両親が神殿で二人の人と出会ったと申しましたけれども、出会ったもう一人の人は、アンナという女性預言者でありました。そしてそのアンナについての記述が本日の箇所となります。Now, today's scripture passage is about an event when the infant Jesus was brought to the temple in Jerusalem by his parents, Joseph and Mary. This was done according to the Jewish law of that time. At the time, the infant Jesus and his parents met, at the temple, the infant Jesus and his parents met two devout individuals. One of them was a man named Simeon, who held Jesus in his arm and blessed the parents. By the way, this is recorded just before today's passage. Now, the other person the infant Jesus and his parents met at the temple was a prophetess named Anna. Today's passage focuses on this woman, Anna. なお、この女性預言者アンナという方は、聖書の中では本日の箇所、ルカの福音書2章36節から38節、この3節にだけ登場する人物であります。ですから、逆に言うと、アンナについての情報というのは非常に限られていると言えます。 しかしこのわずか3節の中からであっても私たちは非常に大切なことを学べるのではないかと思うのです。 By the way, this prophetess Anna appears only here in today's passage. Because of that, the information we have about this woman Anna is very limited. However, I believe we can still learn some very important lessons even from these three verses. So let's take a look at today's verses together. では、アンナはどんな女性だったのでしょうか。本日の聖書箇所の説明によりますと、アンナは若い時に、結婚したんですけれども、結婚から7年後に夫に先立たれてしまいまして、それ以降、やもめ、未亡人であったことが分かります。なお、聖書の時代、やもめであることは、社会的に非常に弱い立場であったことを意味します。ですから、アンナが置かれていた環境は、決して快適な心地の良い環境ではなく、むしろ非常に難しい状況、困難としばしば直面するような環境だったと想像されます。そして本日の聖書箇所によりますと、アンナは本日の聖書の箇所の時点で84歳という高齢であったことも分かります。ですから、結婚、若い時に結婚して、7年後に、夫が先に召されて、それから今もう84歳にアンナはなっていたということですから、アンナはこの社会的に非常に厳しい状況、決して快適とは言えない状況、むしろ問題や課題と多々直面する、大変な生活を長い間送ってきた女性であるということが分かります。そして37節によりますと、彼女は宮を離れず夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていたとあります。要するにアンナはいつも神様を非常に大切にして神様とつながり続ける生活を送っていたということがここからわかります。ですからアンナは本当に長い間、やもめとして、社会の中で厳しい立場に置かれていた女性だったんですけれども、しかし彼女は神様とつながり続けていた人だったということがこの今日の箇所からわかります。 So, what kind of woman was Anna? According to today's passage, we learn that although she married when she was young, her husband passed away 7 years after their marriage, and she remained a widow ever since.In biblical times, being a widow meant being in a very vulnerable position socially. Therefore, we can imagine that her environment was far from comfortable or pleasant. Rather, it was a difficult one, where she likely faced many hardships. Furthermore, today's passage tells us thatShe was an elderly woman of 84 at this point. This shows that Anna was a woman who had long lived a life that was not easy, but rather filled with many challenges and struggles. Yet, verse 37 says that she never left the temple, but worshipped night and day, fasting and praying. In short, Anna always stayed deeply connected to God. Even though she was placed in a difficult environment for a long time, she stayed connected to God. さて、そんなアンナがいつものように神殿で神様のために、奉仕をしておりますと、そこに幼子イエス様が両親によってこのエルサレムの神殿に連れてこられたのであります。ちなみに当時のエルサレムの神殿は 日常的に大変混雑していたところだと考えられます。ちょっと想像してみてください。神殿には日々多くのユダヤ人たちが各地からやってきました。そして礼拝などを捧げていました。まあ、新宿駅とか東京駅ほどではないかもしれませんけれども、日々多くの人が神殿にやってきて礼拝を捧げたり祈りを捧げたり、まあ、そういう場が神殿だったんです。まあ、ごった返していたと言ってもいいかもしれません。また神殿は祈りを捧げる場でもありますから、神殿でこの祈りが捧げられるということはごく日常的な普通の光景でありました。多くの人がやってきてそこで礼拝をする、祈りを捧げる、そんなことがですね、エルサレムの神殿では日常的な光景でした。ですから、まあ、幼子イエス様とその両親、この家族が神殿を訪れた時も、イエス様とその両親、この家族は、まあ、多くの人の目には何か特別な存在としてこの家族が映ったということはちょっと考えにくいことなんですね。というよりむしろイエス様、この幼子イエス様と両親がこのエルサレムの神殿、混雑しているエルサレムの神殿を訪れたとき、多くの人にとってはこのイエス様とその家族は大勢来ている人々の中の一家族くらいにしか映らなかったのではないかと考えられます。しかしアンナはイエス様を見て、そして、まあ、その前のやり取り、イエス様の両親とシメオンとのやり取りがありましたけれども、そんなやり取りをしているイエス様とその両親を見て、アンナは次のように悟ったのです。この幼子こそ人々の救いのために神様がお使わしになった救い主だとアンナは悟ったのです。そしてアンナは待ち望んでいた救い主が使わされたということを知り、心から感謝して喜んだのです。そしてそのことを人々に伝えたのです。分かち合ったのです。38節、アンナは神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々にこの幼子のことを語ったとあります。 Now while Anna was servingIn the temple as usual, the infant Jesus was brought there by his parents. By the way, the temple in Jerusalem at that moment was almost always crowded. Please imagine, every day many Jews came from various places to worship and offer prayers at the temple, which was a very common sight.Therefore, when Jesus and his parents visited the temple, they probably didn't look like anyone special to most people. They would have just seemed like just another family among the crowds. However, when Anna saw Jesus, she immediatelyrealized, this child is indeed the Savior sent by God. And realizing that the long-awaited Savior had come, she thanked God and greatly rejoiced. Then she shared this good news with others. Verse 38 says,Anna gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. このように大変混雑して多くの人で、まあ、ある意味にぎわっていたこの神殿の中で、一見するとたくさん来ている人々の中の一家族くらいにしか映らなかったイエス様とその家族を見て、アンナはすぐにイエス様を救い主だと悟ったのです。救い主が使わされたという神様の大いなる恵みにアンナは気づいたのです。なぜでしょうか。 In this way, in the crowded temple, Anna looked at Jesus and his family and immediately she realized this infant, Jesus, is the Savior. She realized She recognized God's great grace of sending the Savior. Why was that? Why, I mean, how was she able to see that? アンナがこの混雑している神殿の中でイエス様を見て救い主が使わされたんだ。その恵みに気づいたその理由、それはアンナが日々神様とつながり続け、そして神様の光を受け続け、その神様の光によって信仰の目で物事を見たり判断したりしていたからではないでしょうか。私たちが日々神様とつながり続け、神様の光を受け続け、神様の光によって物事を見ていくとき、私たちは人間の目で見える現実だけでなく、神様の働きや神様の恵みを私たちの日々の生活に神様の光によって照らされて見出すことができるのです。冒頭で私が小さい頃に行った本栖キャンプ場で夜になるととても暗くなるという話を申し上げました。夜真っ暗になりますと目の前に何かがあっても見えないのです。食堂や宿泊キャビンにつながる道が目の前にあっても見えないのです。道はすぐ目の前にあるのですけれども見えないのです。しかし懐中電灯などの光で辺りが照らされますと自分の周りに何があるのか、それが見えるのです。歩くことができる道があることが見えるのです。同様に私たちが神様とつながり、言い換えれば神様にとどまり、神様によって心の目が養われ、神様の光によって物事を照らして見ていくとき、私たちは私たちに注がれている神様の恵み、神様の導き、そして神様の愛を私たちの日常生活の中に見出すことができるのです。本日の聖書箇所で多くの人々は気づかなかったけれども、アンナは幼子イエス様を見て使わされた救い主、神様の大いなる恵みを見つけました。それはアンナが日々神様にとどまり続け、神様からの光を日々受けつつ、その神様の光で物事を照らし、そして物事を見て判断していたからではないかと思うのです。私たちも同じように神様にとどまり続け、神様の光で物事を見たり判断したりしていくとき、私たちの歩みの中に注がれている神様の恵み、神様の導き、そして神様の愛を私たちは見出していくことができるのです。 The reason Anna was able to identify Jesus immediately is that she continually stayed connected to God, kept receiving His light, and saw and evaluated things through that light. When we remain connected to God daily, keep receiving His light, and view things through His light,We can see not only the reality visible to human eyes, but also we see God's hand at work and His grace in our daily lives. At the beginning, I mentioned that the Motos campsite became incredibly dark at night. In that complete darkness, you cannot see anythingright in front of you. Even if there is a path leading to the dining hall or the cabin, it remains invisible in the complete darkness. The path is right there, but You just can't see it. However, when a flashlight lights up the surroundings, now you can see what is around you. You can see the path you can walk. Similarly, when we are connected with God, when we stay in Him and allowing Him to nourish the eyes of our hearts and view things through His light, we can discover His grace, guidance, and love poured into our daily lives. In today's passage, even though many other people failed to notice, Anna looked at the infant Jesus and recognized the Savior sent by God, God's grace. This was because he was able to do so because she continually stayed in God, daily received his light, and evaluated or see everything through that God's divine light. In the same way, when we continue to stay in God and view things through his light, we too will discover the grace, guidance, and love of God that are poured into our own lives. なお、本日の聖書箇所の最後の部分で、アンナは気づいた神様の恵み、ついに救い主が使わされたんだというこの神様の恵みをアンナは他の人々に伝えたということが記されています。38節、エルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々にこの幼子のことを語ったとあります。つまりこの神様からの恵みに気づいたアンナは今度は周りの人々も神様から注がれている恵みに気づくことができるよう、周りの人々にとっての光とアンナはなったということです。そしてそれは光の源である神様の光をアンナがいわば反射させたということだと思います。光の源はアンナ自身ではなく神様です。ですがこの神様の光を日々受けていたアンナはその光をいわば反射させて、周りの人々もこの神様の光によって物事を照らし、神様の光によって物事を見て神様の恵みに気づくことができるよう、アンナは神様の光を反射することによって、ある意味お手伝いしたのだと言えると思います。マタイの5章16節、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいとイエス様はおっしゃいました。願わくは私たちもアンナのように神様の光を受け、その光を今度は反射させて他の人々も神様の恵みを知ることができるようにお手伝いできたらと思います。Furthermore, at the end of today's passage, it is recorded that Anna sharedThe grace of God she had discovered, the grace that the Savior had finally been sent with other people. Verse 38 says, she spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. In other words, having recognized this wonderful grace, Anna then became a light forpeople around her so that they too could see that the grace of God was pouring out. This means that Anna, so to speak, reflected the light of God, who is the source of the light. The source of the light is not Anna herself, but God. However, having received God's light, Anna reflected it,helping those around her to see God's grace. As scripture says, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds And glorify your Father in heaven. In Matthew chapter 5, verse 16. May we also, like Anna, receive God's light, reflect that light, and help others come to know His grace.
本日の箇所でアンナは物事を日々神様の光によって照らして見ていました。そして人間の目で見える現実だけでなく、神様の働きや神様の恵みを信仰の目で日々の生活の中に見出していました。そして救い主イエス様が幼子の姿で神殿に両親と共にいらしていた際、アンナはついに救い主がこの世界に使わされたという神様からの大いなる恵みにすぐに気づいたのです。またアンナが日々神様の光に照らして信仰の目で物事を見ることができたのは、アンナが日々神様とつながっていたからであります。宮を離れず夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていたという37節の記述は、アンナがいつも神様とつながっていたことを示します。そして神様からの恵みに気づいたアンナはそれを他の人々と分かち合ったのです。
So Anna was a person who looked things through the eyes of faith by God's light. Thus she was able to find not only the reality visible to human eyes but also God's hand at work and His grace in her daily life. When the Savior Jesus came to the temple as an infant with his parents, Anna immediately recognized the great grace of God that the Savior had finally been sent into this world. Furthermore, the reason Anna was able to view things through the eyes of faith under God's light every day was that she remained in God constantly. The description in verse 37, which says, she never left the temple but worshipped night and day, fasting and praying, shows that she was always connected to God. And once Anna recognized this grace from God, she shared it with others.
今年のお茶の水教会のテーマは、主とつながり、他者とつながるです。私たちが主とつながっているとき、私たちは神様の光を受け、その光によって、その神様の光によって、私たちの置かれた環境や経験する出来事を見ていくことができます。そして神様の光によって私たちの経験する出来事や私たちの置かれた環境を見ていくとき、私たちは私たちの環境や経験する出来事に人間の目で見える現実だけでなく信仰の目を通して見えてくる現実、つまり神様の導きや恵みを見出していくことができるのです。何よりもイエス様の十字架と復活の出来事がそのことを表していると思います。人間の目でイエス様の十字架と復活の出来事を人間の目だけで見るならば、この出来事はイエス様の十字架上の死は人間の目では敗北であり失敗です。しかし神様の光で、神様の光に照らして信仰の目でイエス様の十字架を仰ぐとき、私たちはそこに神様からこの上なくたくさん注がれている神様の私たちに対する愛と恵みをイエス様の十字架に見るのです。そして復活されたイエス様に私たちは罪と死の力に対して勝利された神様を私たちは見るのです。
The theme of Ochanomizu Church this year is connected withThe Lord connected with others. When we are connected with the Lord, we receive God's light, which enables us to view our environment and everything we experience through the eyes of faith. And We see in our daily lives God's guidance and grace. And above all, the crucifixion and the resurrection of Jesus demonstrate these truths. If we look at it through human eyes alone, Jesus' death on the cross appears to be a defeat and a failure. However, when we look up at the cross through the eyes of faith, illuminated by God's light, we see there the great love and grace that God has poured out upon us. And in the resurrection of Jesus, we see the God who has triumphed over the power and the sin, and the power of sin and death.
アンナのように私たちも神様にとどまりましょう。神様の光のうちを歩むものとさせていただきましょう。そして神様の光によって物事を判断させていくもの、判断するものとさせていただきましょう。そして見出した恵みを他の方々と分かち合うものとさせていただきましょう。神様にとどまるためには短くてもいいので祈る時間を大切にしましょう。御言葉、聖書に聞く機会を大切にしましょう。そして礼拝、特に主の食卓、聖餐を通して救いの恵みを新たに心に刻む時を大切にしたいと思います。
Like Anna, let us continue to stay in God. May we be those who walk in His light and see things through the divine light. Then let us be those who share the grace we have found with others.To remain connected with God, let us cherish our prayer time, even if it is just a short moment. Let us keep listening to His word in the scriptures, and through worship, especially the communion, let us renew the joy of salvation and our commitment to God.